ようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。2020年なりましたね。1月9日木曜日、今年、一発目のこのシャイニーレインボー沖縄の放送となります。今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。さあさあ、もうね、正月も終わって、もう あのお仕事もね、皆さん始まってもう1週間の半ばにはなりましたが、どうですか？正月ボケしていませんか？美味しいものもいっぱい食べたかな。今年はね、昨日ぐらいからちょっと寒くはなりましたが、正月もね、暑くて、沖縄も25度とかね、本当に暖かい正月を迎えたんじゃないかなと思いますが、ただね、また体調を崩されたりしていないかなとは心配ですけども、少しまた寒くなりましたが、風邪などひかないように、はい、そして今年1年もね、笑顔いっぱい、楽しく過ごしてほしいなと思います。私はですね、今年ネズミ年の厄年生まれ年なんですね。はい、そして厄年ということで、お寺に行っておみくじも引いてきましたが、なんとお見事大吉ですというわけで、まあ、厄年も、味方にしようかなと思いながら、この1年もね、せっかくの生まれ年ですので、まあ何か記念に残るようなことが起きればなと、いいことも悪いこともひっくるめてですよ、せっかく自分の生まれ年なので素敵な1年を、過ごしたいなと思いますので、ぜひまたね、この番組も、1年いろいろなね、またリスナーさんとの、ツイキャスでもやってますので、メッセージなども、いただければなと思います。一緒にね、お話ししながら、またあなたの声も聞かせてもらいながら、私も一緒に、勉強してしながらですね、番組をお届けしたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではコーナーへ行きましょう。この番組は女性のためのコワーキングスペースイッツミーの提供でお送りします。このコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はですね、自閉症をちょっとお話ししようかなと思うんですけども、発達障害にもね、3つ、特徴があると言われている中で、自閉症スペクトラム障害というものをね、少しだけお話ししようかなと思います。私もまだ今読んでるまだ中なんですから、でけど電子書籍でちょっと読んでるんですが、天崎ココラさんという方が書かれている本で、ココラ自閉症を生きた少女という本があります。最近ね、本当に見つけて、すごくね、こう興味を湧いたというか、こうあらすじとかあるじゃないですか、こういった本ですよっていう紹介文の中で、実話なんですよね。この、天崎ココラさんが、自閉症スペクトラム障害というものを持っているんですけれども、この方のもう実体験、もう本当にね、実話と、実話なんですが、それをね、小説として書かれている本なんです。幼い頃から変わった子と言われて育ち、大人になってから自閉症スペクトラム障害と診断されました。 そして本人ポコラさんのこれまでの経験を振り返って綴った自伝風小説となっております。まあ、発達障害ってね、見えない障害と言われています。その見えない障害のせいで壮絶ともいえる人生を歩んできましたということで、本当にまだ私もね、これ1巻2巻あるんですが、1巻目の本当にまだ最初の部分なんですけれども、それをね読んでるだけでも、この幼少期を最初書いてるんですが、もうこんな幼少期あるのかというぐらいすごく壮絶だなという。まだこの時ってもう本人もそして周りの方もこの方が発達障害を持っているっていうものわからないでやっぱり育っている、そういったね幼少期を書かれているんですが、すごく考えさせられますね。そしてなんか本読んでて本当に引き込まれるんですよ。で、実体験って分かっているからこそすごく引き込まれる、なんかありえないような、まあ、またねあの時の時代って、学校でもね、まあ、今は本当にもう体罰とかねいろいろありますけども、ああいう時って私たちの時代でもちょっとやっぱりね手を挙げる先生とかっていたじゃないですか。そういったのがねすごくこうエスカレートしているっていうぐらい、またこのココラさんのこの持っている特性のこの自閉症の障害プラス、このね1年生の時の担任が本当に運悪かったんじゃないかって思うぐらい、すごくねこう なんていうんですかね、合わなかったっていうぐらい、もうこの方の、ココラさんがこの先生と出会ってしまったがゆえに、トラウマも少しまだ残ってると自身もね言っているんですけれども、そういったぐらいねやっぱりこの経験とまた人のこの出会っている環境の中でいろいろ育ってきているというこの本をね書かれていました。自閉症スペクトラム障害、少しねちょっと紹介しながら、またこの自閉症を持っている本人と周りの方たちとの、何かこちょっとこう分かるような気持ちをちょっと書かれている文があったのでちょっと紹介しますね。自閉症スペクトラム障害とは、脳の一部に生じた生まれつきの異常により社会性が伴わないコミュニケーションが苦手、そして想像力の欠如などが現れる障害だと言われています。しかしこう言われてどれだけの人がこの大病を理解できるか疑問です。人付き合いが苦手な引きこもりで空想がない子なのと思う人もいるかもしれませんが、実際はもちろんそんなものではありません。社会性とは集団の中で人に合わせて行動していく力のことで、群れの一員として求められる行動をとっていく能力を意味します。しかし自閉症スペクトラム者は社会的にどういう行動が求められているかを理解できず、わざとではなくても当たり前のルールを無視したり常識的な行動を取ることができなかったりします。またコミュニケーションの面では、言語、非言語を含めた全般のコミュニケーションが苦手で、人と目を合わせる、触れ合う、笑いかけるなどの表情や体を使った当たり前の愛情表現をしない、理解できないなどがあり、言葉の面では自分の好きなことばかり話したり、人の言葉が理解できず無視してしまったり、自分の気持ちをうまく言葉にできず混乱して叫び出したり、重い自閉症スペクトラムの子になると言葉をそのままオウム返ししてしまうなどもあります。コミュニケーション全般で全てがちぐはぐで噛み合わない、なんだかしっくりこないと思われることが多いそうです。さらに想像力という面では、これは決して空想遊びをしないなどの意味ではなく、今これをしたら未来にどうなるかという当たり前の想像ができないことが挙げられます。これをすると最後は怒られる、だからやめておこうなどの起承転結が考えられないのです。いつもと違う行動をするのを極端に嫌がったり、同じ行動を繰り返すことに執着したりすることもありますが、それはいつもの行動と少しでも違うことをした場合に未来に何が起きるのか想像することができず不安になるからです。そのため急な予定の変更が起こったり予測のつかない状況になったりすると不安になってぐずる、パニックを起こして暴れるなどすることもあります。一つ一つは、些細なことばかりですが、実際に子どもの側にいる家族や学校関係者なども大変です。 愛情を示して返してくれない、抱きしめようとも嫌がる、集団行動ができない、理屈が通じない、どんなコミュニケーションもしっくりとは来ないで、こちらの意図が伝わらない、子供からこちらに働きかけてこようとする意思もあまり感じられず、いつも一人の世界に浸りっきり、今日は天気がいいからみんなでお出かけしようと言っても、突然の提案に混乱して泣いて暴れて、お出かけができないどころか大騒ぎに疲れ切ってしまう、他にも特定の音や光、感触に敏感で嫌がる、強い偏食がある、睡眠障害になりやすい、片付けなどが苦手など、一見するとわがまま、自分勝手としか見えない行動ばかりなので、関係者もとても大変ですと、自閉症の持っている本人、そしてまたこの本人をね、関わっている周りの方たちとの、またこれは思いでしょうね。本人にしかわからない、この自分にしかわからない特徴、そして周りもその子に対してこうやって接しようと思ってもそれに対して返してくれない、なぜだったらやっぱりその子は今それじゃないとか、これにはまだね抱きしめてあげたいと思っても触れられることがすごく嫌だったりする場合は、それを拒絶してしまうので、その周りもなんで拒絶されているのかわからないとか、そういった感じでね、関わる方もすごく大変な思いをしているというのも実際問題ありますね。そういった感じで自閉症というものはね、まあ、いろいろな特性を持っていて、これだけがまたいっぱい見られるとか、また今話したもの全てが見られるっていうわけではなく、自閉症スペクトラム障害を持っていても、それはそれぞれによって見られる特徴というのは本当に違います。そしてさっき紹介したこの天崎心さんもそういった障害を持っている、持っていて、それを大人になってそれを診断を受けたということで、本当に診断を受けるまでいろいろなこの経験をしてきた、そういったことをね書かれています。本人の気持ち、そしてまた周りがどういった関わりをしてきて、今があるかという、そういったね内容を書かれています。本を読んでですね、このちょっとコメントを書かれていた中で、あ、このコメントはちょっと私もしっくりきたんですけれども、ある方のコメントちょっと紹介しますね。昭和の時代に生まれてまだ発達障害というものに対する理解が進んでいなかった頃に生きてきた心さん、自分の行動に対する周りの無理解、そして彼女を枠にはめようと、虐待とも取れるような行動を繰り返す周りの大人たちばかり、この本教育関係者にぜひ読んでほしいですと書かれていたコメントがあったんですけれども、本当に今はね発達障害という言葉を、もう国もちゃんと法律的にね、推進していろいろな角度で環境をサポートしようという法律もしっかりとちゃんとできています。でも、まだこれね本当に歴史が浅くて、もう20年30年前っていうのはまだまだ、周りもそして医学的にも研究もね進んでいなかったので、どうしても変わった子だとか、どこかね偏見の目で見られる時代に生まれてきているからこそ、本当に苦しかった、もう壮絶なね経験をしてきたという、そういったことが書かれていたなと思いました。このねコメントを読んで本当に思いましたけども、今はその時代から少しだけは進歩していろいろな目線でですね、支えていこうというそういった感じで環境も作られてはいますので、まだまだ足りないところも本当にいっぱいありますけども、そういった中で何かねこの方の本を読んで、あの時そして今、まあ、見比べてみるのも、人それぞれいいのかもしれませんし、またそういった形で自閉症というものと戦いながら生きているという、実際問題あると思うので、いろいろな目線でねぜひ読んでほしいなと思います。私もまだ読んでる途中なので、また読み終わったらちょっと感想も、言いたいなと思いますので、その時はまた、聞いてください。
2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、
訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。新年明けてですね、東南植物楽園に子供たちと行ってきました。行きました？すごくね、あのイルミネーションが今ね、やっていて、あの三男くんとそして次男のお兄ちゃん連れてですね行ってきたんですけれども、そこであったちょっと三男くんの今それ言うみたいな、そういったお話なんですが、駐車場でですね、警備員さんが駐車場をこう案内してたりとか、こう歩行者をねこう誘導していたりってしていたんですよ。そしてまあ私も三男くんと手をつないで、渡っていって、その警備員さんにね三男くんがこんにちはって挨拶したんですね。お、すごい挨拶できる、上手と思いながら、三男くん上手ねって言ってこう歩いてたら、三男くんパッてまたその警備員さんのところに戻ったんですよ。え、何するのかなと思ったら、バイバイタッチ、バイバイまたねって言って、その、警備員さんにねこうタッチってハイタッチしてパーって行ってきたんですよ。でその警備員さんも、あ、ちょっとね、まあ、かわいいなこの子って思ってくれたような雰囲気で、はいはいバイバイまたねみたいな感じでやってたんですね。かわいいことすると思いながらパーって見て、戻ってきた時に次男のお兄ちゃんに言った一言が、誰あのおじさんって言ったんですよ。もうそれをねまた大きな声でですよ、この、 あの警備員さんに聞こえるぐらいの声で、誰あのおじさんって言って、え、なんて言った今と思って、自分で今言ったよねと思いながら、またおじさんって言ったと思って、そしたら次男のお兄ちゃんが、おじさんじゃないよお兄さんだよって言ったら、え、変なおじさん変なおじさんってまたそれを連呼して、もう私もねちょっとびっくりしながら、恥ずかしいじゃないですか、違うよって言って、変なおじさんじゃないよお兄さんだよ警備員のお兄さんだよって、もう二人でねフォローに入るぐらい、もうさっきはねあんなに可愛いと思いながら、そしてこの警備員さんもね、あ、可愛いってきっと思ってたので、それをね聞こえるぐらいの声の大きさで、あってきっとねちょっと思ったんじゃないかなと思ってこれは、新年早々本当に恥ずかしい思いをちょっとはしました。さすがにおじさんならまだわかりますけど、変なおじさん来るかと思いましたからね。しかも自分でちゃんとハイタッチしに行って、可愛い子をね行動をしながらも帰ってきた言葉がそれですから、本当にね三男くんのこの発言には、まあ嬉しい時もありますよ。おお、こういうことできる、こんな言葉を言えるようになったって思いながらも、ちょっといきなりびっくりするような言葉もね言ったりするので、おっと思いながら、もう私と次男のお兄ちゃんはハラハラしながらもう行って、もう笑ってましたね二人で、変なおじさんって言いよったねみたいな、本当だよね変なおじさんって言っちゃったねっていう、そういった感じの、まあ面白いお話でした。さて今日は曲をお届けしたいと思います。コッコさんのこの曲をお届けしようかなと思います。久しぶりにね私も聞きたいと思いますので、それではおかけします。コッコの樹海の糸。78 い、今日も聞いてくれてありがとうございます。早いですね、エンディングなりましたよ。今日はですね、天崎心さん、自閉症スペクトラム障害と、診断されたこの天崎心さんの本をねちょっと紹介しながら、また自閉症スペクトラム障害を抱えている本人たちのこの気持ちと、そしてまた周りの方たちのそういったまあ気持ち、まあ自閉症スペクトラム障害だけに関わらず、障害を持っている、子どもたちや、そしてそれを支えている周りの方たち、何かしてあげたいと思う人たちの気持ちもありながらも、それでね、大変な思いもありながら、まあ心のねこの気持ちというか、そういったことをちょっと、まあ、文章をなんですけども紹介させていただきました。まあね、発達障害、本当にまだまだ理解されていない部分だとか、そうですね、理解されていない部分が多いのかなと本当に思いますけども、少しでもねゆっくりゆっくり、周りがねいろいろなことをこう、受け止めてくれるような環境づくりができたらなとすごく思いますね。三男くんを育てる中ででも本当に周りの方たちに支えられてるなっていうのは実感しますので、まあ、三男くんにしろ、また私、そしてその周りの方たち、いろいろな方たちのおかげでねここまで来ているなとは思いますので、これからもねぜひ国頑張ってと本当にね国に言いたいです、よろしくお願いしますという感じですけども、私がね、代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために、楽しめる環境づくりをメインとした、シャイニーレインボー沖縄なんですけれども、2月20日にですね、この親の、お母さんたち、お父さん、親のね、情報交換ができる場としてユンタク時間を行います。2月20日木曜日です。14時から西原町にあるジュエルというレンタルスペースで行いますので、ぜひお時間ある方、参加よろしくお願いいたします。また近くなってから、紹介したいと思います。また私の、Facebook ページやインスタでも、このシャイニーレインボー沖縄やってますので、ぜひねそちらからでも、直接のメール受け付けてますので、あなたの声聞かせてほしいと思います。番組の感想でもいいですし、子育て、障害あるなし関係なくですよ、いろいろな、ね、子育てでいろいろな思いをされている方いると思いますが、楽しいこと大変なことあると思います。ぜひねあなたの声を聞かせてほしいと思いますので、インスタまたフェイスブックページ、白間光でもいいですし、シャイニーレインボー沖縄でもいいですので、ぜひ検索してみてください。さあ、それではまた来週の、このお時間10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。バイバイ。この番組は女性のためのコワーキングスペースイッツミーの提供でお送りしました。